レイレイシャンマルコの落語生活、
篠原信義の音楽生活。
この番組は総合印刷の第三の提供でお送りします。
栃木放送をお聞きの皆様、こんにちは。落語家のレイレイシャンマルコでございます。毎週木曜日午後2時40分から栃木県ゆかりの落語家レイレイシャンマルコと栃木県出身のシンガーソングライター篠原信義が各週でお届けをしております落語生活、音楽生活。こちら私レイレイシャンマルコがお話をさせていただきます。はい、番組にメッセージいただいております。ラジオネーム霜降り餃子さん、いつもありがとうございます。マルコ師匠こんにちは。こんにちは。先日御徒町のユニクロで落語協会100年記念の T シャツを購入しました。お店では商店でおなじみの師匠によるイラストや林家松楽師匠の作品モチーフなど様々なデザインがあって、眺めるだけでも楽しかったです。私は落語協会演芸家総覧が書かれた T シャツを購入しました。シャツのプリントで文字が読めるか心配でしたが、マルコ師匠のお名前はしっかり読める大きさでした。県内のユニクロでも扱ってくれたら嬉しいのですが、全国展開はないのでしょうか。またメッセージいたします。はい、ありがとうございます。そうなんですよね、今落語協会、設立100周年ということで、様々なイベントを展開しているわけですけれども、そのうちの一環で、ユニクロとコラボをいたしました。で、寄席のある町のですね、限られた店舗だけなんですね。上野と浅草と新宿ですかね。こちらのユニクロさんに行くと、落語協会員が描いたイラストとかですね、なんですかね、そのなんかドラえもんが着物着てるとかキティちゃんが座布団に座ってるみたいな、そういうキャラクターグッズではなくてですね、落語協会員芸人が描いた謎の絵がですね、たくさんありまして、でそこで、そのまま買えるものもあるんですよ。トートバッグとか T シャツとか、買えるものもあるんですけども、楽しいのがですね、T シャツのサイズとかトートバッグのサイズを選んでいただいて、で、図柄がたくさんありますから、でその中から一つ指定して、その場でプリントしてもらうっていうサービスがありまして、これが結構好評いただいてるんですね。そんな中でその芸人の名前がずらずらっと載ったね、ソーランとか、その松楽師匠って、この間亡くなりましたけども、紙切りのね素晴らしい師匠がいましたけども、そういった紙切り風のイラストであるとか、そういったものが買えますので、でお店でお金払ってですね、多分1時間かからずに、出てくると思いますので、はい、ぜひと皆様、寄席お立ち寄りの際はですね、寄席の近くのユニクロ、こちら落語協会のホームページに、何店ってこうちゃんと書いてますんで、ユニクロ御徒町店とかね書いてますんで、そこで確認して行っていただければなと思います。はい、お買い上げいただいたそうでありがとうございますね。私はですね、4月の中席ですね、11から20まで10日間休みなしで上野鈴本演芸場の昼席に出ておりますし、下関ですね、21から30までは交代出演ですね、5日間出番をいただきまして、こちらも鈴本演芸場さん夜席に出ておりますんでね、もし上野からお越しの際はですね、上野からじゃない栃木からね上野に、お越しになった際は、私を寄席で見ていただいて、その後、ユニクロに行って、落語協会のね100周年記念グッズをお土産にして帰るというのもなかなか楽しい寄席ツアーになるんではないでしょうかと、いうことでございます。はい、で落語協会100周年記念興行ですね、寄席の方は、3月からスタートしまして、3月の、上野鈴本演芸場と新宿末広亭では、100年目という落語ですね、トリがやるという、そういう企画やってましたね。100年目という落語があるんですね、また都合よくね都合よくっていうか、今年多分落語協会やり倒すと思うんですけども、私もなんかこうやる羽目になっちゃいましたね。この間稽古したんですけども、おそらくこういう機会でもなければもう長いですしね、やらないでしょうね。いい話っちゃいい話なんですよ。大棚のですね、大番頭さんという人いるんですね。番頭の中でも一番上の番頭さんで、支配人みたいな人がいて、この人はすごい小言を言うんですよ。お前さんは何ですか、そんな、お店にいながら本を読んでとかね、 そういうのは夜床の中で読みなさいみたいな、お前さんはなんでそんな お稽古本なんて読んでね、そういうのは一人前になってからやるんですよみたいな、とにかく小言を言いまくる番頭さんがいて、でまあ他の番頭がですね、ちょっと遊んでて遅くなりましたって言うと、遊ぶとは何事ですか、どういう了見ですかみたいな、そのカンカンに怒るというね、で私はこれから出かけてきますから皆さん仕事の手を抜くんじゃありませんよみたいな、言って出かけるんですけども、店ではこの番頭さんは、すごいね、その遊びなんかしたことない、すごい自分に厳しい、つまらない人間だみたいな演じてるんですけども、実はですね裏でめちゃくちゃ、小金を貯め込んでまして、相当遊んでるんですね、でまあその日はみんなに内緒で、屋形船で、芸者太鼓持ちをたくさん引き連れてですね、向こう島までこうお花見に行こうっていうね、まあ、そういう話なんですよ、でこう土手に上がって、酒によってどんちゃん騒ぎしてるところ、なんと旦那に見つかってしまうんですね。今まで旦那にもずっと隠し通してたわけですよ、自分は固くて、遊んだこともない真面目な人間である、11の頃から奉公してずっと30年間ですね、拾ってもらった恩もあり、この旦那の前ではいい顔をし続けてきたこの番頭さんが、なんと、どんちゃん騒ぎをしてると見つかっちゃうんですね、でやしまったと俺の人生終わったみたいになるわけですよ。であのすげえ落ち込んで、お店に帰ってきて、あれはちょっとひょっとしたら人違いだったかもしれない、あれは旦那じゃなかったかもしれないっつって、方向にですね、旦那は奥にいるよなっつったら、あの番頭さんが出かけた後にあのすぐお花見に行くって出かけました、やっぱりそうだったのかみたいなですね、バレてたっていうのが分かるわけですね。ちょっと具合悪いから上で寝るよっつってね、お先にお休みしておりますと旦那にお伝えくださいよとか言ってね、上でこう寝てると、まあ、旦那が帰ってくる声がするんですね、番頭さんはどこ行ったとか言ってね、あやばい俺の命もうダメだ、終わった終わった終わったってこうずっと悩んでですね、ところが全然呼びに来ないとね、で次の日に、まあ、朝、呼ばれるわけですね。でもう、クビになるクビになると思って、クビになったらどうしようどうしようって思いながらこう呼ばれると、まあ、二人っきりで話をしようよって言われて、まあ、ここでねちょっといい話するんですよね。あの番頭さんね、旦那という言葉が、どうして旦那という言葉になったか知ってるかいと、存じ上げませんで、私もこの間初めて聞いたんだけどもね、天竺にね、千段という木が生えてるんだよと、そう千段は双葉の頃より芳しいというあの立派な木だ、その下には南元草という汚い下草が生えている、あるおせっかいな方が、こんな立派な木の下にこんな汚い下草が生えてるのはよろしくないというね、みんなこれを刈り取ってしまったら不思議なことにこの千段の木も枯れてしまったんだと、これどういうことかというと、この南元草という下草が枯れると千段にはすごく良い肥やしになっていたんだ、そしてこの千段が落とす露、これが南元草にとってはとってもいい肥やしになっていたんだ、だからお互い持ち持たれつだったというわけなんだよね、だからこの千段の段の字と南元草の南の字を取って段々段々段々旦那になったと、まあ、こういうわけなんだけれども、私はこれは眉唾者だと思うんだけれども、まあ、なかなかいい話だと思ってね、そこ行くとね、このうちの旦那は私ですよ、でお前さんが店を仕切ってる、だから私にとっての南元草はお前さん番頭さんだ、お前さんが店を盛り立ててくれる、これを肥やしにしてくれるから先段の私が大きく育つ、お店に行くと今度はお前さんが先段になるんだ、そして奉公人が南元草というわけだな、だからねお前さんが店を大きくするこのためには南元草がしっかり働いてくれている、それはねお前さんの手腕ですよ。でもね最近この南元草のね元気がないように思えるんだな、厳しくするばかりじゃなくてもう少しね奉公人に露を落とすということをお前さんやってほしいんだよと、クビになるんじゃなかったんですね、かえってなんかいい話聞かされて、でお前さんもうちょっと遊んだ方がいいよみたいなことを言われるという、まあ、そういう大変にいい話なんですね、でじゃあどうして100年目っていう話なのかっていうこの一番おしまいのオチですね、まあ下げの部分でそれが判明するわけですけれども、ぜひ、聞きたいなと思う方はですね、明日ですね明日、4月の5日ですか、金曜日、私池袋の山の楽器というところでですね、15時開演ね、平日の15時ですよ、何を考えてるんでしょうか、ここで、これを披露することになっておりますので、もし本当に暇な方いたらですね、栃木からお越しになって、ご覧いただければなと思うんでございますけれどもね、 かなり長いです、40分ぐらいある話でございますけどもね、今ギュギュギュッとダイジェストで、2、3分でちょっとやってみましたけども、かなり長いですね、お花見のシーンとかですね、いろいろありますんでね、そちらお楽しみにしていただければなと思うんですけど、まあまあこんなこと言うのもなんですけども、過去の名人の作品がですね、映像も音声も残ってますんで、そちら聞かれた方が確実に私よりはですね、満足度は高いと思いますんで、探してみていただくのもいいんじゃないかなと思うわけでございますけれども、まあまあ、100年目に限らずですね、上野鈴本演芸場に、この中旬から下旬、4月の中旬から下旬、私出演しておりますので、ぜひ寄席にお越しになって、そしてユニクロのね、落語協会とのコラボ商品お買い上げいただくともいいのではないでしょうか。今週の私の受け持ち時間はここまででございます。番組の感想ね、ぜひ、X 改め、今度またツイッターに戻るらしいですね。なんかイーロンマスクが発表してましたよ。ツイッターから X になってまたツイッターに戻るって言ってましたけども、ツイッター改め X 改めツイッターにですね、ハッシュタグ落語生活でつぶやいてください。あなたの心に落語生活、霊霊社マルコでございました。
総合印刷会社第三は、伝える、伝わる、ものづくりを企業理念に、おかげさまで50年。これからも印刷、ウェブ、ホームページなどの企画制作で皆様のお役に立つよう邁進してまいります。総合印刷会社第三です。